瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションをお送りします。さて皆さん、危険物安全週間はご存知ですか？今日は危険物安全週間について消防本部稲垣さんにお話を伺います。稲垣さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さて、まずはじめに危険物というのはどういったものなんでしょうか？
はい、危険物とは私たちの身近なものでいうと、ガソリンや灯油はもちろんですが、マニキュア、アロマオイルも火災発生拡大の危険性が大きく、消防法上の危険物に該当するものです。
へえ、そうなんですね。
はい、
私たちが本当によく使うものの中にも危険物はあるんですね。はい、
そうなんです。
では危険物安全週間というのはどういったものなんですか？
はい、毎年6月第2週の1週間全国一斉に危険物安全週間が実施されます。危険物の保安に対する意識の向上や啓発を推進することで、各事業所における自主保安体制の確立を図ることを目的としております。というと堅苦しく聞こえてしまうんですけれども、要するに、危険物を安全に取り扱いしっかりと管理するという意識を事業所や市民の方々に持ってもらうことを目的としています。令和5年度の推進標語は意思つなぐ連携プレーで事故防ぐとなっており、ポスターのモデルが女子カーリングチームのロコソラーレになっております。
なるほど。危険物を安全に取り扱いしっかり管理するというのが危険物安全週間なんですね。
はい、
今年の期間は、
はい、今年は6月4日の日曜日から10日の土曜日までとなっております。
この期間中にどんなことをされるんですか？
はい、危険物等の関係事業所に対しましては、危険物を安全に管理し保管する体制の確立や定期点検の実施促進を図ります。また市民の皆様に対しては、身近な危険物を安全に管理していただくよう知識の普及啓発や、そういったものを図るためにポスターやリーフレットを配布したり、広報瀬戸やこういったラジオ等の広報媒体を通じて関連情報をお知らせします。
なるほど。危険物というと、先ほどガソリンというキーワードもありましたが、
はい、
およそ4年前でしょうか、京都ではガソリンが使われる痛ましい火災がありましたよね。
はい、そうなんです。令和元年7月18日に、京都府京都市で起きたアニメーションスタジオ火災を受け、ガソリンスタンドでガソリンを携行缶で購入する際に、免許証の提示などの本人確認、使用目的の確認、ガソリンスタンド側は販売記録の作成の3点が令和2年2月1日から義務付けられています。しかしこの火災の後にも大阪の雑居ビルでガソリンを用いた放火殺人事件が発生してしまいました。こういった火災を少しでも減らすためにも、ガソリンスタンドなどの販売店の皆様にはご理解とご協力をお願いしたいと思います。
はい、皆さんぜひご協力お願いします。さて、市民の方々に向けた危険物に関するお話、もう少しお聞かせください。
はい、私たちの身近にも危険物はたくさんあるんです。本市では家庭等における危険物による事故を防止することも目的としています。例えばマニキュアやペンキ、あとはこの時期よく使用する虫除けスプレーにも危険物ではないんですけれども、引火しやすいガスが使用されているものもあります。それに除菌で使用するアルコール等も危険物に含まれる場合があるんです。
ものすごく身近なものばかりですよね。
はい、
いざ危険物と言われるとちょっと怖い感じがするんですが、実際どうなんでしょうか？
確かに危険物は危険なものなんですけれども、私たちの生活のいろいろな場面で使用されていて、非常に便利なものです。だからこそ正しい取り扱いをしていただくことが重要だと考えております。
はい、わかりました。正しい取り扱い心がけましょう。さて、瀬戸市では何か危険物が原因だという火災発生してるんでしょうか？
はい、過去にバーベキューの火を起こすためにコンロ内にエタノールを入れて、そこに火のついた段ボールを投げ込んだため、気化したエタノールに引火して火傷を負ってしまったという火災がありました。
これ直接危険物に触れていなくても火傷をしてしまったということですか？
そうなんです。危険物にはガソリンやエタノールなど引火性液体と呼ばれるものがあり、多くが常温でも気化してしまいます。たとえ危険物から離れていたとしても静電気等の火種があればすぐに引火して大きな炎になってしまうんです。
あ、そうですよね。ガソリンスタンドでは静電気除去パッドがありますから、
はい、
これ気化したガソリンに引火しないようにというものですよね。
はい、そうですね。
他に身近な危険物ありますか？
はい、例えばヘアスプレー缶やカセット式ガスボンベの中身は危険物ではないですが、 LP ガスを主成分としていますので非常に危険です。火のついたコンロの近くでスプレー缶に穴を開けていて、漏れ出したガスに引火して火傷をしたという事案がありました。
身近なスプレー缶も危険であるということを思い知らされますね。そういったものを使用するとき、どんなことに注意すればいいでしょう？
はい、こういったヘアスプレー缶やスプレー式の鎮痛消炎薬も LP ガスが使用されているため、火の近くでは絶対に使用しないでください。またスプレー缶を廃棄する場合は必ず屋外の風通しの良いところで、中身を出し切って、市が指定する方法で処分してください。
はい、必ず中身を出し切ってから捨てるようにしましょう。他にも注意することはありますか？
はい、あまり認知されていないんですが、天かすが自然発火して火災が発生することがあるんです。
天かすって天ぷらの天かすですよね。
そうです。
火を近づけたりしてないのにこれ油が自然発火するってことです？
はい、これは天かすに残っている油分が、空気中の酸素を吸収することに伴って熱が発生し、その熱が蓄積されることにより発火するというものです。
いや、めちゃくちゃ身近な食べ物の天かすが自然に発火してしまう可能性があるというのは驚きです。これどうすればそうした火災を防ぐことができるんでしょうか？
はい、天かすを捨てる際は、熱を発散させてから十分に水をかけて冷ましてから捨ててください。あとは大量の揚げかすなどを一箇所に、集めないようにしてください。
なるほど。正しい処分方法で処分をすればそうした火災の心配もなくなりますね。危険物安全週間、危険物を取り扱う業者の皆さんだけでなく私たち市民にとっても様々なことを見直すいい機会であるということがよくわかりました。さて、改めてメッセージお願いします。
はい、新型コロナウイルス感染症の影響でアルコールを使った消毒というものが生活に欠かせないものとなっています。この消毒用の高濃度アルコール、アルコール濃度が 60% 以上の製品は消防法で定める危険物にあたります。容器に第4類アルコール類と書かれていたら危険物になります。この消毒用アルコールは蒸発しやすく、蒸気は引火する恐れがあるため、コンロや喫煙など火器の近くで使うのは大変危険です。火器のない場所で使ってください。また詰め替えをするときは蒸気が滞留する可能性があるため、換気ができる場所で行ってください。それともう一つ、密を避けてキャンプを楽しむ人が増えており、バーベキューをする方が増えてますよね。
確かに大きな公園なんかでテントを張ってアウトドアしてる方よく見かけます。
はい、キャンプやバーベキューで欠かせないものとして着火剤があります。ゼリー状の着火剤はメチルアルコールが主成分のものが多く、蒸発しやすく引火しやすいので、着火剤の蓋を開けたまま放置せず、使いかけの着火剤は火器の近くに置かないようにしてください。明るい屋外では炎が見えにくく、まだ燃えてないと勘違いしがちです。燃えているところに着火剤を継ぎ足すと炎が大きくなったり飛び散ったりして衣服に燃え移る可能性がありますので、絶対に継ぎ足さないようにしてください。それと万が一のため水を汲んだバケツなどを必ず用意しましょう。
はい、正しく安全に使用する、これを心がけていきましょう。そして先日市内では着衣着火の火傷事案というのも発生していました。こうしたものにも十分ご注意ください。今日は危険物安全週間について消防本部稲垣さんにお伺いしました。稲垣さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。